ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということでですね、今日も早速いきたいと思いますが、
そうね、前回、はい、中小企業白書でね、買い手側のね、投資っていう観点での第三者承継っていうのが結構重要になるっていう話でお話したんですけど、
後継者不足という観点よりもね、企業成長を結構疑われてたということですね。
そうすると、やっぱりこう投資っていう話に、ある側面ではなっていくわけですよね、買い手から見ればね。設備投資であったり、人的投資であったり、そういうものをある意味一気にこう手に入れるのが第三者承継、その企業ごとね、有機的なものをそのまま引き継いでいくっていう話になるんですけど、まあそこでね、よく問題になるのがやっぱりこうバリエーションっていう、企業価値をどう測定していくかっていう話になるわけですよ。
はいはい。
で、どうしてもこう最後はね、金額に置き換えるっていうところがこの第三者承継の ある意味肝にはなるわけじゃないですか。金銭的価値に置き換えるっていうところ。だからこれがあるから直接交渉を基本的にはしない方がいいですよっていう話をね、よくするんですけどね。
この番組でもね、違う角度でずっと伝えてきてますよね。
そう。ただね、やっぱりね、こう、思惑っていうのがお互いにあるから、なかなかね、こう、妥結点を見出していくっていうのが難しくて。
まあ、利益がね、相反というか、売りる方は高く、買いたい方は安くっていうのが基本的にある立場ですよね。
そうなんですよ。で、僕が今、結構ね、バリエーションを今、今月に入って僕、7件ぐらいしてるんですけど。
そんなやってるんですか？
そう、バリエーション、売り手側なんですよ、どれも。
お
う
お
う
お
う。で、買い手はね、バリエーションっていうよりも DD やって最終的に価値をね、測定するっていうことが、まあ最後の方には出てきますけど。
はい。はい。
売り手が
相変わらず MA の実務側の方もお忙しいんですね。同時並行で、養成講座もね、走らせていたりしてる中ですけど。
いやいや。
そんな状況なんですね。
いやいや、そうなんです。うん、でもね、やっぱ最近は会員の先生方も非常にね、頼もしい先生方増えてきて、はいはい、実装していただいてる方もね、結構いらっしゃって、まあ、そういう相談もでも、そういう相談もまたそれはそれで重たい。
いや、そうですよね。より深くなっていくわけですからね。
そうそう。まあ、それはそれで本当助かりつつ大変だなっていう感じですけど、そのバリエーションをやるとね、はい、やっぱりね、答えがないんですよ。これ難しいところでね。売り手の、大体社長さんに一番最初にご相談を受けて、まあ案件化していくっていう言い方をしますけど、
うんうん、
ノンネームシートを作るとかね、企業概要書を作る。そして、どういう条件でこの会社を引き継いでほしいですかっていうやり取りをずっとこう、売り手のアドバイザーとしては社長とこう、気持ちを重ねていかないといけませんから、
はいはいはい、
社長の思いとかいろんな心情とかを聞かせてもらう中で、やっていくんですけど、これがまあ時間かかるね。顧問先とかならね、ある程度話早いんですけど、やっぱりこう、紹介されて初めましてとか言うとね、ここまで行くのにやっぱ、ごめんなさい、1ヶ月ぐらいやっぱかかりますよね。で、そんなところから、金額みたいなところに最後はね、条件的には落ち着かせないといけないわけですけど。
まあ、じゃないとね、何も動かないですもんね。
そう。で、ほら、最初からね、逆に言うと明確に俺はこのぐらいの価値だと思うっていうことが、持たれている、まあ、社長さんもいらっしゃって、
はい。
それはそれでね、なんていうかありがたいですけど、やっぱり全然わかんないから白川さん評価してって言われることもあるんですよね。
それはそうですね。あと逆に自分から言いたくなくて、どんなもんならうちの企業かっていうのをちょっとふっかけられそうな感じしますよね。
そうそう。そうそう。そこがね、その時が一番困るので、話してたらわかるのよ。あ、社長これ自分の中で基準があるよねっていうね。で、それをある意味決算書に基づいて、はい、持って行った時にどんな反応なんだろうっていうのはね、それだって売り手の社長さんとしてはね、高い評価をしてほしいわけじゃないですか、自分のね。大事な会社をね。でもまあ、そんな評価つかないことだって当然あるわけでね。でも評価の仕方も、いろいろあるわけですよ。この中で多分。
コストアプローチ、マーケット、アプローチとかいろいろありましたよね。DCF とか。
そうそう。コストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチ。
インカムアプローチ。
ライフプランアプローチっていうのもあるよっていう話とかもしてるんだけど。はい、その中でやっぱこう、 評価としてはある意味高く出る場合とか、この評価方法だと低く出ちゃうとかね、
うん、
それからその会社の特性によって、例えばコロナで大打撃を受けちゃってて業績が悪くなってるっていうようなところを普通に年倍法って言われるね、その会社が出てる営業利益とかで普通に計算平均化してしちゃうとかすると、業績が悪かった頃の影響がどうしてもかかっちゃうから、 あんまりこう正しい評価にならないとかね。
そうかそうか、この時期だとちょうどこの3年で評価が悪くなりがちっていうのはあるわけですね。
そう。だから、そういう意味では、場合によっては、その DCF とかを使うとかね。例えば、もっと言えば、例えば製造業で新しい機械を今年入れ替えましたと。で、これめちゃくちゃ生産性が上がるんですと。だから、過去の PL そのものが、ちょっと当てになんないんだよねって言われた時とかに、うん、さっきの過去の実績を利用する。多分、ポッドキャストの中では、超過収益法っていう過去の収益力をベースにした評価方法っていうのをご説明したりもしてるんですけど、うん、そういうのが使えないケースっていうのもあるわけですよね。
はいはい。
うん、そういう時には DCF とかを使って、やっぱりその会社の特性とか置かれた状況によって評価方法も変えるっていうことをやらないといけないわけですよ。ただね、っていうことは評価の仕方によって評価なんかブレるわけですよ。
うん。
だから言えば答えがないわけじゃないですか。ないんですよ。
身も蓋もない話にもなりますけども、うん、そういうところはあるわけですね。
そう。これがね、だから難しい。
でもそもそも物事の価格そのものがね、そういったものですもんね。何か、まあ、あるわけじゃないですからね。
ええ。まあでもそれでもね、その不動産とかであれば近隣の取引相場とか。
まあ相場がね、
そう、参考になるものっていうのがあるんだけど、うん、これ中小企業の株っていうのはなかなかそういうものがないので。
ちなみになんですけども、45回、46回あたりで、結構基本の話もしてるので、そちらの方も久々に聞いてもらうといいかもしれないですね。
そうですね。過去と未来をね、統合してるのが現在だっていう
話。そうですね。基本概念の話をしておりますので。
そう。で、まあ、最近はね、だから DCF 使うことも多くて。
DCF って、番組内では意外とそんなに、
いやね、
使わないとは言ってませんでしたけど。
ええー。DCF 自体はその会社の持っている、これすごいのよね。ディスカウントキャッシュフローっていうの、これ、またポッドキャストで話すにはもう限界があるけれども。
数式出すしかないですか？
そうそう。数式をこうちょっと書いて説明するみたいなね。
それ書かれても YouTube でも厳しそうですけどね。
概念的には、その会社がこれからずっと未来永劫を稼ぎ出すキャッシュを現在価値に置き換えて、いくらこの会社が稼ぐポテンシャルがあるのかを、計算しますっていうね。
未来永劫前提なの。
そうそうそう。未来永劫、この会社が存続する限りいくらのキャッシュが稼ぎ出せるかっていうことを評価していくっていうね。
まさに経営のゴーイングコンサーンを前提とするんですね。
うん。でも普通に考えるとそんなアホなことできるわけないやんって僕なんかも完全に数学嫌い人間なので思っちゃうんですけど。
はいはいはい、はい。
数学的に言えばできちゃうんですよね、これがね。
もう家庭をどこに置くかですもんね。
ええ、そうそう。家庭を、今の現状の業績がずっと続くと仮定した場合、この会社は将来にわたってどれだけのキャッシュを生み出すかっていうところをね、を生み出し、それを現在価値に置き換えるかっていう話なんですけどね。ディスカウントキャッシュフロー。うん、まあね、これはね、割と、まあ、ちょっとまたそれも難しい話になるけど、変数要因が結構多いんですよね。なので、割と、こう、思ったような評価ができるっていうところもあって。
間違うと、いじれちゃうんで、DCF で出てきた時は気をつけてねって話もしてくださってますよね。
そうそうそう。そういうところがどうしてもあるんで。まあでも、社長とね、そういう折り合いをいろいろとこう数字の上でつけていく上では、やっぱりこう、必要な、そういうスキルもね、身につけておくと非常に支援者の皆さんに有効かなっていう気はするんですけど、ね。
うん。
うん。まあだから、どうしてもこう、目線がね、ずれちゃった時っていうのをどういうふうにこう、社長とそこを対話していくかっていうのが、まあ僕ら支援者の一つの腕の見せ所でもあり。
基本的に売り手の社長に見せて、うん、まあ上振れすることに関して嬉しいに決まってるじゃないですか。ただ現実として折り合いをつけて、まあやっぱりね、支援者としては、まあさすがにここは無理でしょうとかいうのは全体見えてくる時に話しするのは、どういったことなんですか？やっぱ、買い手側の立場で思考をできるかどうかなんですか？
そうですね。そう。 結局そういう話になる。だから社長だったらこの会社いくらで買えますかっていう質問になっちゃうんですけど、
あ、はいはいはい、
キーワードとしては。
ああ、なるほど、
うん。そうするとね、意外に割と冷静な判断。それこそ投資対象として自社を見たときっていう、客観的に一回見ていただかないといけないっていう話が、どうしてもそこで出てくる。
心理的には抵抗ありそうな現実の話ですね。
うん。でもね、意外に経営者ですからね、できちゃうんですよね。できる方多いと思います。
はいはい、
うん。うん。そんなところでこう、歩み寄りをお互いにしていくっていう感じですかね。
ああ、なるほどですね。
うん。ここ割とね、重要なとこだけど、話はしにくいですよね、なかなか。
本当に実務で現場でその状況で歴史と背景とその社長の置かれているすでに持っている資産とかもいろんなことが絡み合っていくところでしょうからね、うんうん、一概に言えないんで、以前はね40何回の時には対話でなんですっていう話もしてくださってます。
そこしかないんですけど、でも決算書上はね、やっぱり超過収益法っていうのが割と真剣な話すると割と低く出るんですよ、評価としては。すごい硬い評価っていうか、
うん、
保守的にガチガチに評価したら、だいたい超過収益法っていう計算は、低めに評価としては出る。で、これを見ると社長としたら、こんなもんなのと、それなら俺まだ仕事してたら役員報酬でもうちょっと稼げるじゃんみたいな結果になったりするケースが多いんですよ。うん、でも買い手から見たらね、やっぱこう、このぐらい妥当なんじゃないっていう数字には割とそっち側がなるっていう感じですね。
なるほど、なるほど。
で、DCF がさっき言ったみたいに少し高めに出るんで、僕なんかはだいたい両方の評価を持っていくことが、まあ、最近は多いですね。
なるほどですね。うん。それを見ながらこう、話していくと。
そう、低く見積もったら社長このぐらい。これをあえて高く、まあ、あえてというか、割と高く評価するならこのぐらい。ああ、なるほどねってこっち側は言う感じ。
うん。
で、この二つの数字を見ながら社長とどういうふうな自社に値決めをしていくかっていうね。そんな話がやっぱ実務的には最近特に多いかなっていう気がしますね。
なるほどですね。うん、それを会計側と立場で考えながら一緒に考えていくって感じですかね。まあ、改めて久々にね、バリエーション。これ白川さんの現場でもやたらとまたここに来て増えているということでね。そう。
この前ね、まあ、ごめんなさい。もう時間か。
大丈夫です。10分で超える番組になってます、
ね。俺の会社はこれぐらいの価値があるって結構割と強気な価格言ってた社長が、はいはい、俺の知り合いにこれ白川さんちょっと話持っていきたいんだよね、価格としたらこのぐらいでっていうのが、そんな安くていいのっていうね、
うん、
数字を社長が言うわけ、うん、あいつだったらいいからっていうね、うん、経営者って難しいなってすごいつくその時思いました
あ、だから何、うん、普通の市場価格でこのぐらいって言ってたものがあいつにってなった瞬間に値段がビュンと落ちる、
うん、そう。だからやっぱりこう、うん、人間って感情の生き物だから、やっぱ誰によるかっていうところもあるのでね、やっぱ誰か想定ができていない一番最初の段階ではやっぱりこう高くっていうのはあるかもしれないけれども、それこそ場合によってはトップ面談とか重ねていく中で、このぐらいの投資がうちは限界なんですっていう、買い手側としてはね、うんうん、そういう交渉の仕方をしていくっていうのも、やっぱりこう、まあありなんだろうなっていう気はそんな話を聞くにつれしますよね。
いやだから意思決定の基準のね、うん、価値観がどこにあるのかっていうことがすごく大事になるんですね。まあ、というところで今日のところ、
はい、
そろそろ終わりたいと思いますが、はい、次回はですね、ちょっとまた番外編になりそうで MA にはつながると思いますけれども、新幹線で出会ったウェッジの話をね、ちょっとしたいなというふうに思っておりますので、
わかりました。
楽しみにしていただけたらと思います。はい、ということで、白川さん今日も終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。